街の谷間にひっそり集う時代遅れのお店とお客。タバコ取り出し足を止めても聞こえてくるのはザレ言ばかり。煙の先に何かあるのか空っぽなのか。ようこそマッチ横丁へ。
よいよ大将、まだやってる？
ああ、ほかいらっしゃい。
ああ、どうもどうも。
どうぞ。は
い。いやいやいやいや、すっかりご無沙汰しちゃって。
いや、本当にね、なかなかね。
すいません。
だけど、まあ、なんていうんですか、うん、まあ、このぐらいの時期になってくるとね、はい、やっぱりもう、暑さがもうやばいからね。
いや、まあ、特にね、まあ、いつも同じこと言うようですけど、うん、大将のいるところやばいからね、本当にね。
いや、なんかさ、けどさ、もうね、うちのところってもう、初めはやっぱ、すごく気温高くなるんだけど、
うん、
その後、もう今ぐらいからはね、
うん、
やっぱね、なんか他のところもやばいなって思う、四国とか、関東の。
そうですね。まあ、今、東北も暑いからね。
ね、ね、いや、本当に、なんか、ま、この前もこんな同じような会話をしたような気がするんだけど。
全く同じ会話をした記憶があります。はい。
はい。まあまあ、そんなわけなんですけどね。いやね、うん、まあ、今日実は収録してる前日なんですけどね。いやー、だいぶ為替が大きく動いたね。
急に難しい話をしてきたね。
もう、昨日の夜にだいぶやられちゃったよ。
やられちゃってるの。あ、そう。
やられちゃったよ。でもその後取り返したからいいんだけど、やられちゃったね。
あ、いろいろとそういう、僕よくわかんないからな、そういう話は。まあ。
いや、これがね、これが今日話したことじゃないんだけどね。なんていうの、うん、やめときゃいいのにやめられないことってあるじゃないか
って話なんだ。いや、僕は FX やらないんで何とも言えないんですけど。
いや。まあまあそこに限らずなんだけど、うん、やめときゃいいのにやらない、やめられないみたいな。
まあまあ僕。
結構ないですか、
まあ、僕はいっぱいありますよ、そういうのは。もう数えるときにないですけど、ね、まあ、なんでしょうね、パチンコだってずっとやってるしね。そうですね。
まあ、僕の FX も似たもんなんですけど、僕はね、けどね、一番僕は最近、ちなみにね、僕ね、タバコやめたんですよ、実は。
いいじゃないですか、タバコ。素晴らしいですね。ねはい。
本当に、まあまあ、それはそれでいいんですけど、僕がね、毎回後悔するのがね、コンビニの、ホットスナックの、辛いフライドチキンがあるじゃないですか。
あるね、ホットのやつね。うん。
そうそう。僕あれ食べると毎回お腹壊すんですよ。
何それは、コンビニの辛いチキン限定なのそれは。
そう、そう、そう。
いわゆる、例えばさ、まあ、辛いものって世の中5万とあるじゃないですか。
うん、あります。
例えば別にコンビニじゃなくたって、辛いラーメンとか辛いカレーはあるわけでしょ？
あるよ。
それは、ね、それをお腹壊さない。い
やいや、お腹に来るときある。まあ、ね、勝負の話は、辛ラーメンのさ、スープをさ、ちょっと、なんか酔っ払った手でガッて飲んじゃったりとかさ、なんか、
まあね、
結構本場の、韓国の方が作ってるようなね、お店とかに、タイ料理を食べた時なんだよね。結構なんか来るんだけれども、けど、一番ひどいやられ方をするのはコンビニの、辛い。
不思議だね。
他はね、まあ確かに来るんだけど、その時中なんですよ。けどね、
うん、
あれだからね、ちょっとね、だいぶね、残るんですよ。
なんだろうね、体質的なものなのか、相性なのか。
まあまあ、そんな、なのかなとは思うんですけど、ただやっぱね、それでもなぜかちょっと食べたくなっちゃうんですよね、定期的になぜか。
まあ、辛いものは特にね、中毒性ありますよね。食べてるときはすごい後悔したり、食べ終わったと二度と食べるもんかって思うんだけど、不思議と1週間ぐらいするとまた手が伸びるっていうね。
まあさあ、もう本当、分かってるじゃん、もうこのね、まあ、今回、この、ね、話で言うところの、俺はもう、辛口のフライドチキン食べたら、もう多分その日の夕方からまあ夜中ぐらいにかけては、もう、うーってなるっていうの、分かってるのにやっちゃうんで、なぜか食べたくなっち
ゃう。それはさ、あれなんじゃないの、大将のこう、M 的なこう、感性がやっぱり。
あ、なるほど、なるほど。
体をこう、いじめたい。定期的に、体を痛めつけたいっていう願望があるんじゃないかしら。
そういう出てきてるのかな。
そうそうそうそうそう。
ね。ちなみにクックはないですか、そういうさ、もう、絶対に合わないとか、もう絶対に無理っていうの分かってるのにやっちゃうみたいなさ。
なんだろうな。 そうですね。
ほら、ギャンブルとかっていい時もあれば悪い時もあるっていうものじゃない。
一つ思い出しました。人間ドックで腹囲を測定するときに、ちょっとお腹引っ込めちゃう。ダメだって言われてるのに、ちょっと気持ちね、あんまり極端になるとバレるから、気持ち、こうですよ、別に引っ込めてませんよ、みたいな顔して、ちょっとだけ引っ込めるっていうのはやめられない。
まあ、そのままやる。
それはやっちゃいますね。もう、本当に良くないと知りつつ、はい。そうなんです。で、その、引っ込める、その、なんていうか、強度というか、大きさは、あれなんです。測ってくださる看護師さんの年齢に反比例するっていう法則があって、若ければ若いほど、引っ込める割合も、大きくなるっていう。これが、ベテランになると、そんなに引っ込めないっていうね、こう、僕の中の、はい、福井の法則っていう。
なるほど。
はい、
ね、嫌なもんだよね。
いや、
も
うさ、僕なんかはもうね、もうしばらくすればアラフィフぐらいになるおじさんなわけですよ。
そう
おじさんがね、悲しいかな、いつまでたっても奥さんが言おうが子供が言おうが、なんかモテたいっていう気持ちを捨てきれないっていうね、こう、ね、それはやめたくてもやめられない思いかなとは思いますけどね。
なるほどね。まあ、なんだろうね。なんかだんだん年取ってくると、そっちちょっと嫌だなとか、ダサいなとかいう気持ちにもちょっと思ったりもするんだけども、なんかやっちゃうみたいなね。
そういうとやっちゃうっていう、なんかね、そう、不思議と。
不思議ね。
まあ、あと、食べ物関係でもやっぱりありますよ。その、うん。そうそうそう。なんだろうね。こう本当はさ、もうこの年だから、いろいろカロリーコントロールもしないといけないなと思ってるわけで、だけどさ、子供がさ、あと一口、二口くらいでご飯残しちゃうわけ。もう、お腹いっぱいっつって。もうね、ダメなの、そういうのね、もったいないっつって食べちゃう。もう。
もう自分で食べちゃうって。
自分で食べちゃう。これもやめらんないね。そう。なかなかこうね、食べ物をね、生ゴミにするのにね、抵抗があるね、いくつになっても。
ああ、まあ、それわかるな。それわかるな。
もうそういう、やっぱね、教育を受けてきたからね、一朝一夕では治んないんですね、そういうところっていうのがね。
そうですね。まあ、わかります。特に、なんて言うんだろう。まあ、僕らぐらいの世代で、で、まあ、なんていうかな。やっぱこう、親の世代で、やっぱりそういうのが、もうちょっとやっぱ強い。
そうそうそう。
やっぱね。だからでしょうね。まあ、僕なんかもね、やっぱあるんです。もっと、まだまだ、やめときゃいい。ね、もうやめときゃいいのに、やめられないものっていうのが、酔った時に必ずコンビニでなんか、絶対普段読まないような雑誌を一冊買ってきてるん
です。あー、わかる。わかる。ね。あるよね。ある。
ある。
そうそう。あのね。
なんでっていう時。
これはね、別にね、スケベな雑誌に限らないんですよね。
そうそうそう。
そう。ね、別に、そういうわけじゃないんですけど、なんか普段絶対手に取らないような雑誌をなんか買って読みたくなるって時があるのよね。そうそう。あれ何なんだろうね、あの現象はね。
決まって、酔って帰ってる時に酔った本気で買って帰るんだよね、俺の場合。
ああ、僕ね、ちょっと近い症状は持ってます。
本当
酔っ払った時になぜかコンビニ行ってこち亀の総集編を買って帰るっていうよくあるでしょ、
あるあるある
こち亀の総集編なんか、はい、あれなぜかね買っちゃうっていう謎の病を発症する時があって、そうそうそうそう、で
発作的に来ますよね、なぜかね、
え
発作的に来ますよね、あれ
発作的に来るの、そう発作的に来るのよ、そうそうそうそう、でなんかね別にさ、普段別に読んでるわけじゃないんだよ、こち亀なんか別に。まあ当時はまあジャンプ取ってたから読んでましたけど、別にこだわりがあるわけでもないし、なんなら別に単行本だって持ってないわけ。
はいはいはい、はい。
そのくせ、なぜかコンビニのこち亀総集編だけたまに買って読んじゃうっていう。何なんだろうなっていうね。
そうね。僕 僕もこの前、それこそね、先週の土曜日か、土曜日に僕ね、もう多分、ね、コロナ以来初めてスナック行ったの、久しぶりに。ようやく
いいですね、スナック。スナックですよ。
本当に久しぶりに行った。
あ、本当。
こんなうるさかったっけって本当に思って。
スナックは今ね、今うるさいのよ。もう、スナックはね、今ホットだからね、いろんな意味で、本当に。
あ、そうなんですか？
いや、僕の行きつけのスナックなんかもうね、なんか、観光客が来るのよ、外国人観光客が。
ああ、そうなんだ。
なんか、まあ、確かにディープなスポットにあるんですけど、なんか、はい、なんか現地のなんかガイドブックかなんか載ってるみたいで、そういう、で、やっぱり日本ってそういうディープスポットでも、まあ、比較的海外に比べれば治安はいいじゃないですか。まあ、もちろんね、うん、そういうところに行くといろいろあるのはわかるんだけど、それでも海外のヤバさに比べればさ、まあね、
うん、
そういうところ、ディープスポットもまあ、まだ安全っていうことで、
うん、
だそれのちょっとこう、つぶったって言ったら言葉が悪いな、うんうん。でもちょっとこう、普通の観光スポットに飽きたような外国人観光客がスナックに来るのよ。
そうなんだ。
そうなの。そう。でさ、またうちのスナックのさ、もうママなんてもう70代よ。もうね、
うんうん、
70代なのにさ、もう、ほら、外貨が稼げると思って一生懸命やるわけ。もう慣れない英語を駆使して、こうさ。
けど、落とすお金ええんでしょ？
ええんですけどね。ええんだけど、でも外貨は外貨じゃないですか。そうそう。
まあまあまあ、そりゃそうなんですけど。
そうそう。あら、ウェルカムなのよ、ウェルカムって通じてねえだろ、みたいなさ。ウェルカムなのよは、なのよはなんだ、みたいなさ。
まあ、わかんない。
まあまあまあ、ね、そうそうそう。
いやまあまあけどね、やっぱね、僕なんか久しぶりスナックに行って、
はいはいはい、
お酒を飲んでね。で、やめときゃいいのに、ちょっと乗せられて歌っちゃうとかさ。
あー、カラオケね。はいはいはい。
いや、そうさ、スナックって、まあ、歌いながら飲むとかね、
はいはいはい、
歌を聴きながら話しながら飲むとか、はいはい、そういう、こう空間じゃないですか。
うんうん、そうね。
うんうん、まあ、歌は切り離せないんだけど、ね、あの空間では。だけど、自分が歌いたくないっていう、なんかある。
聞きたいって時あるよね。わかるわかる。なんかね、僕が、ちょっと具体名出して申し訳ないんですけど、こっちの方で、ちょっと有名な、ちょっとね、カラオケスナックで、名前がすごいんですけど、いつき&ひろしってお店があるのね。これ実在するお店なんですけど、いつき&ひろしって店があるの。で、僕たまに行くんですけど、ここにの常連客って、恐ろしいほどみんなうまいのよ。たまにそういう猛者が集うお店あるでしょ？
はいはいはい。
そういう店なの、いつき&ひろしって。で、もうね、昭和歌謡がもうね、ちょっともう、うますぎる。で、年齢層もすごいのよ。こう、割と若いお姉ちゃんとかでも昭和歌謡バリバリ歌うのね。もう、そうそうそう。ね、日の美香のひさめとか歌っちゃうわけ、20代が。
なるほどね。
そうそうそうそう。そういう、あれですよ。もう、だけどね、またそれがうまいんだ。で、僕は正直うまくないので、聞いてたいのよ、ずっと。
あ、わかる。
そう。
わかるわかる。
そう。で、だから聞きたいの。もうじっくり聞きたいのよ。ところが、
はいはい、
ほら、ずっと歌わないで聞いてるもんだから、マスターが聞かせて、はい、じゃあ次あなた、みたいな感じでさ、あれさ、あ、困るんです、あれ。
そうなんだよね。で、隣とか、ちょっとまあ、目も見届く範囲にいるお客さんとかが、うん、どういうの歌うねみたいな感じでこう、
そう、そう、そう、そう、さ、あれもやめてもらいたいのよ。いや。聞かしてくれと、今日は聞きに来てますと、ね。皆さんのカラオケを今日は聞きながらゆっくりサントリーオールド飲みたいんだ俺はっていうさ、そういう時もあるじゃないですか。
はいはいはい。
そうそうそう。それなのに最後気使って、で、煽る客ね。
そう。
ね。そうそうそう。聞きたい、聞きたいとかで、嘘つけこの野郎みたいなさ。
あれね。
あれ困るんだよな。
ね、まあまあまあまあ、空間がまあスナックのいいところであるんだけど、ただ、歌った後にすげえ後悔するんだよな。
そう、そう、ね、またそういう、みんながうまい店はね、困る、いや、だから、聞く、そういう店であればあるほどマイク回されるのが困るのよ。
そう。まあ、カラオケの方が、こう、どっちかっていうと、こう、メインのね、
お店。そうそうそう、歌好きが集うようなお店。 あるあるですよ、これはね。そうそうそう、もう、だからね。ねもう。
まあまあ、けど、まあね、僕もそこでね、まあ、ちょっと先日、一曲だけ歌っちゃって、帰りにすげえ後悔っていう
ことなんですけどね。スナック絡みで、ついやっちゃうこと、僕、まだあるんですけど、
はいはい、
ついね、お姉さんに一杯ごちそうしちゃうっていうね、こう。
もうしゃあないよね、もう。
もうね、つまらない見えなんだ。つまらない見えなんです、これは。もうね、つまらない見えなんですけど、必ず頼むときに、あ、お姉さんも何かどうぞ、みたいに。ねえ、やめときゃいいのにね。いや、別にさ、ね、その一杯何かが変わるわけじゃないんだよ、もちろんさ。そのくせさ、でもなんかやらずにはいられないっていうね。そう。
なんかさ、そう、なんかね、こう、なんていうのかな、まだこう、変に格好つけたがってる自分がいるっていうのが、なんか、だんだん嫌になってくるけど。
そうね。そう、変な見え持ってる自分が嫌なのよ。別に周りが何とも思ってないのは分かってんの。分かってんだけど、自分で自分のそういうところが嫌になるっていう瞬間ですよね。ね、うん。
なんかね、まあね、まあ、ただ、やっぱね、久しぶりにスナックに行ってね、スナックらしい、カラオケのランキング画面を見て、
あるね。そうそうそうそう。
セリヌ・ディオンが3位みたいなさ。
セリヌ・ディオン入っちゃうの？すごい。
その店セリヌ・ディオンがね、3位ぐらいに入る。
すごいね。僕が行く店で3位ぐらいには都はるみに入ってるけどね。違いますね、やっぱりね。
やっぱりね、お店のね、いろんなカラーが見えますよね、そういうところね。
また、もうね、これはもう卒業したから、あえて言いますけど、僕もね、洋楽にかぶれてた時期はあったよ、やっぱりこう。スナックのカラオケで洋楽歌いがち問題みたいなのは、ありましたね。そうそうそう、もう、ビリー・ジョエルとか歌ってたからね、もう、20代の頃は。
それだいぶかっこつけてたね、それ。
だいぶすかした野郎でしょ。だいぶすかしてんのよ。もうね、ちょっと卒業しましたけど、ビリー・ジョエルとかは、もうね、そうそうそう。いや
ー。だったもん、俺だってもうスナックとかでマイク回されたらさ、もう俺もう、ブルーハーツぐらいしかもう歌わないようにしてる。
ね、僕はもう、決まってますよ、もう。
ダメ出てこない。
僕はもうね。
あれじゃないですか。あれじゃないんですか。
僕は村下幸三ですよ、とりあえずね。村下幸三が多いですね。で、うん。まあ、あとはね、こう、船木和夫とか行きますけどね。
ああ、まあ。だけどやっぱ、各行ってるお店のなんか、さっきの話で聞いたら、結構渋めだから、まあ、各やっぱそのぐらい行くんですね、やっぱね。
まあ、やっぱ行きますね。幸三村下はとりあえず歌っといけば、まあ、悪くはないかなっていう。
なるほど。
そうそうそう。で、本人映像とか出ると、いろいろいじれるしね。こんな中間管理職の課長みたいな人からこんな声が出るんですよ、みたいなさ。そういう言い方はできるからね。そうそうそうそう。そうなんですよ。
ね、
でもね、やっぱでも、そういう猛者が集う店はね、やっぱ最新歌謡曲もね、一応チェックはしてんのよ、こう。
ああ、そうなんだ。
そういうのをね、チェックします。まあ、僕の教科書は一応 NHK 毎週火曜の歌コンなんですけどね。うん、うん。
なるほど。
大将、真田直樹って知ってます？真田直樹って。
真田直樹
っていうね、いい歌手がいるんですよ。吉幾三の弟子なんですけどね。そうなんですよ。でね、顔は結構甘いマスクなんですね、結構。うん、まあ、イケメン風なんですけど、声聞いてビビるから、もう。ガラガラ、もう、ほんと。ガラガラ
な。
ガラガラ、もう、令和のモンタヨシノリだから、ほんと。びっくりするよ。お前こんな声出んのみたいな。そうそうそうそう。まあね、いい曲出してるんですよ、いろいろ。そう。そういうのもチェックしてると、あ、この人意外と最近の歌謡曲もチェックしてるねっていう、まあ、一定のこう、リスペクトでもって迎えられるので、その辺はやっぱ押さえとかなきゃいけない。ね、そうだ、三山ひろしとかじゃないんですよ。もうちょっとこう、優先の香りのする歌手をやっぱりチョイスするっていう。優先の香りのする。
優先の香り
の、ね。そうで、その、直樹はね、ちょうどいいぐらいなんです。その、三山ひろしとかよりはちょっとこう、メジャーじゃない。山内圭介とかよりはメジャーじゃないんだけど、でも、 あの、ちゃんとこう、確実にあの、ファンがいる、どの店にも。っていうあたりを攻めるっていう、ね。そうそうそう。おすすめですね、最近が、真田ナオキはね。
へぇ、いやいやいや、まあね、あの、まあそんな閣下ですけど、若い頃はまあね、洋楽にかぶれてた。
もうね、あの頃の俺を、今、俺はドラえもんのタイムマシンに乗ってぶん殴りに行きたいよね。本当に。お前、ふざけんな、お前、つってさ。
まあ、そうだね。
もう、本当歴史修正したい、あの頃の。もう、オネスティとか歌ってる頃の俺を、に首絞めてやりたいよね、こうやって。お前、ふざけんな、つって。もう、本当だから、
ね、
でもカラオケって結局、まあ、誰しもそういう過程があるというか、
その、まあ、でしょうね。
そう、もうね。
せめぎ合うんでしょうね。自分が浸りたい歌なのか、それともこう、あの、みんなが、みんなに合わせる歌でいくのかっていう。
そうそうそう。
まずそこで使ってるじゃん。で、もう、もう、俺とかマイク回されたら、とにかくみんな知ってる歌ってことで、ブルーハーツに逃げるっていう、チキンなんです。
それもちょっとね、そろそろ大将もね、自分のスタイルを変えた方がいいですね、それはね。
あ、本当ですか。もう、歌うってのがもうね、ちょっときついもんな、もうなんか。
まあまあ、お店の雰囲気にもよるんですけど、やっぱそういう時に、はい、なんかね、こう、そうだな、大将だったら何がいいかな。まあ。
高い声出ないんです、僕、高い声出ないんです。
高い声出ない。高い声出ない。じゃあ、拓郎とかですかね、やっぱりね、そうするとね。
吉田拓郎。
拓郎とか、あの、バンバンとか言っとくといいんじゃないですかね、やっぱりこう。フォーク言っとくっていう。フォークって、基本なんていうの、こう、別に、オリジナルも大して、まあ、こう言っちゃなんですけど、オリジナルも大してうまくないのよ。だから、ある意味、すごく違和感がない。普通に歌ってる。だって、拓郎って別にやる気なさそうに歌うじゃん、普段から。いや、こいつは怒られるかもしんないけど。だから、ある意味、一本調子で棒読みで歌っても、なんとなく様になるのがいいところなんですよ。フォークって。
まあね、だなんでなんだ、こう、結局やっぱもう、恥ずかしさをどうにか隠したいわけですよ、やっぱね。
大丈夫。そういう意味でもね、拓郎がおすすめなの。なぜなら、本人が恥ずかしそうに歌ってるから。本人も恥ずかしそうに歌ってるから、いいのよ。吉田拓郎ってそういう人だから、恥ずかしそうに歌うんだったら吉田拓郎ですね、やっぱりね。
なるほどね。
釜谷津博でもいいですよ。ね、
本当にカラオケとかでね、気持ちよく、ね、上手に歌う人見ると、本当、羨ましいなって、本当思いますよ、本当に、ね。
いやまあね、こればっかりはね、その、うん、まあもちろん、ね、持って生まれたものもあるでしょうけれども、あるいはまあね、その、鍛えてね、それこそそういう、言ってみればさ、歌好きが集うスナックなんて道場みたいなもんですよ、言ってみれば。
いやいや、そうでしょ。
ね、
もうそこは間違いない。
もう頼もうの世界じゃないですか、もうはっきり言って。
いやいや、本当に。
ね、そうそうそう。
そうです。
師匠がいて、師範代がいて、みたいなさ。そうそうそう。
兄弟子がいてっていう、
ね。そうそうそうそう。厳しい兄弟子がいっぱいいて。ね、みんな、ね、口では和やかに、あなたもどうぞって言うけどさ、もう、その中ではさ、どれどれこいつはどれほどの腕の持ち主なのか一つ見てやろうぞ、ぐらいの感じですからね。まあ、いずれ、あんまりね、歌好きが集うカラオケスナックはね、癒されませんのでおすすめしません。すげえ気使うんだ、本当に。
まあ、ね、あと、まあね、あれだよね。なんていうのかな。カラオケボックスにはもう全然行かなくなってくるじゃない
ですか。僕も行かないですね。カラオケボックスはもうね、だから、カラオケ、いや、それこそ高校生とか大学生ぐらいの時は、カラオケはほぼ 100% カラオケボックスで歌ってましたよ。うんうん、それが20代になり、だんだんそこにスナックとかカラオケパブが入ってきて、で、もうこの年になってくると、ほぼ 100% スナックかパブじゃないと、もうカラオケしなくなったもんね。そうそうそうそう。だからね、なんかそういうフィールドが変わってくるし、その、なんだろうね、若い頃はさ、結局、ほら、友達とかで行くじゃないですか、カラオケボックスって。で、見ず知らずの人に声聞かれるのって、ものすごく抵抗があったわけですよ、あの頃の。自分は。そうそう。ところがさ、なんだろうね、だんだん自分もこう、年を取って汚れてくるせいなのか、見ず知らずの人に聞かせてもだんだん平気になってくる。この、なんかね、なんだろうね。 そうそう。だから、ね、そういうスナックとかパブで歌うんでしょうけど。
うん、そうそう、うん。まあ、あとさ、なんか、これは僕の持論なんです。僕の持論なんですけどね。スナックとかパブっていうのは、あのね、なんていうかな、人間の非常にね、倦怠圏というかね、DNA に僕は刻まれてる風景だと思うんです、あの風景。
あ、そうなんですか。新しい。
そういうことなんですよね。多分ね、何百年も前から多分ね、音楽と一緒に下げてたはずなんですよ、人類全体的に。
なるほどね。うんうん、
うん。だからね、多分ね、それがね、やっぱね、その DNA を刺激されるんでしょうね、あの空間に行くと多分我々って。
ああ、なるほどね。そうか。
そう、酒を飲みながら誰かに愛の手を入れながら歌を楽しんだりとか。こう
ね、まあね、それはなんていうか、すごく多分人間の原始的なこう快楽とつながってるんだと思うよ、それはやっぱり。おそらくね、昔もさ、マンモスが取れたって言ったら、みんな多分マンモスを囲んで車座になってさ、飲んで歌ったりとかしてたと思うのよ。ね、そうそう、まあ、あの頃酒があったかどうか分かんないけど、いずれ、ね、まあ、歌ったり踊ったりはしたでしょうからね。
そうそう、だからまあ、我々ね、日本人で言えば、こう、稲刈りが終わった日とかにね、うんうん、なんかそういうちょっとしたものをしてたっていうのが、やっぱり、ね、あるんだと思うんですよ、多分。
まあ、
だからスナックに行くと、ついつい普段歌わない人間も歌っちゃったりとかさ、ついつい嫌がっちゃうみたいなさ。
難しい、ああいうところの立ち振る舞いってね、マニュアルがあるようでないからね、
そうね、
覚えるしかないんだよね、こういっぱいこう怪我をしながら。それはあるでしょうね。
まあけど、大変なことやらかしても、誰かが知らない人もフォローしてくれるっていう、そういう空間でもあるんだけど、
ね。そうそうそうそう。案外だからね、そういう、こう、なんていうのかな、うん。で、最近僕も仕事でさ、もう、新人とね、
うん、
いろいろ組むことがあるんですけど、
はいはいはい、
いや、もう、やっぱり、噂にたがわずというか、やっぱ極端に失敗を恐れるし、こう、うちらの世代正直だって滑って転んで怪我しながら覚えるのが当たり前だと思ってるじゃないですか。こう、ある意味、怒られながら、こうね、そうそうそう。あ、すいません、みたいな感じでさ。だけど、その、最初のこう、怪我が嫌なんだもんね。で、そう、知らない人とこう話すのはダメだとかさ、っていう、なんか聞くとさ、なんだろうね、こう、まあ別にだからね、どうっていうつもりはないけど、ある意味スナックとかパブってやっぱ人生道場みたいなところはあるよ
ね。いやいや、ありますね、ありますね。
と思いますよね。だからそういう、なんかね、こう、ああいう社交術みたいなものって、別にね、ベタベタしろって言ってるわけじゃないし、別にね、そうそうそう、極端に気遣えとかっていうことじゃないんだけど、ああいうリラックスした場で、緩やかなその、マナーとか、そういう、こう、エチケットとかね、緩やかな、本当にその場で初めて会ったような人たちと、どうこう、なんていうか、自分の、こうね、振る舞いをしていくかっていうのは、やっぱ相場でないと鍛えられないからね。
うん、いや、本当そうですね。
うん、
まあ、まあ、けどやっぱ、各家の、私が、まあ、各家のところに行ったときは、じゃあ、その、ね、カラオケ、
あ、連れてく、連れてく、連れてく、いつきあんのひろし、うん、びっくり
ですね。
いい店
だ。ね、私はね。
いや、ほんとね、でも、あの店での常連客の歌聞いた後だったら、とってもじゃけどマイク握れないと思います。
あすごいね。一回聞いてみたいんだけどね。
いや、今度、おすすめします。いつきあんのひろし。はい。はい、ということで、別にいつきあんのひろしからお金をもらってるわけではないんですが、今日もね、はい、おき手紙いただいておりますのでご紹介します。一つ目はね、ちょっとね、私がうっかりして、しばらく寝かせてしまったおき手紙です。申し訳ありません。はい、ご本人様には、謝っております。こんばんは、ケリーです。以前、お店にお伺いさせていただいてから1年以上は経過しました。一回ね、ゲストでお越しいただきましたからね。また遊びに行きたいなと思っております。さて、コンビニのパンのお話をされておりましたが、最近のコンビニのパンは美味しくなったなと思っています。バーガー類やソーセージのパンも、舌触りや食感がパサパサモサモサしておらず、大変食べやすく美味しいと思います。 一方で昔からあるそれなりの値段でそれなりの味の大手メーカーのパンの陣地は狭まっていますよね。そうそうそう、そうです、うんうん、大手メーカーのソーセージのパンはそのまま食べるとパサパサしていていまいちと思うのですが、トースターで焼くと見違えるようにパンが美味しくなり、若い頃は一日に何個も何個も食べたものです。最近のコンビニのパンはわざわざ温めなくてもそのままでも美味しくってありがたいような、昔の品が懐かしいような、いろいろと思いを馳せています。コンビニやスーパーで買ったパンで温めると超うまくなったパンはありませんか？ではまたメールしますねといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、
最近まあこう惣菜パンでもこう焼くと美味しいってこうシール貼ってたりするのありますよね。あと温めて美味しいみたいなね。うんうんうんうん、温めると超うまくなったパンですって何かあるかしら。どうですかね、
温めると、けどね、僕ね、正直言うと、温めたコンビニのハンバーガーはあんま好きじゃない。
また面倒くさい話始まったよ、これ。なんでしょうね、温めると超うまくなったパン。ああ、でもそれこそ、あれですよね、山崎の、ソーセージパンは、あれはね、温めるとね、ジャンクになってうまいんですよ。油がね、油がすげえんだ、あのパン、もともと。ね、そうそう、ロングソーセージ
パン。パンさ、マヨネーズもそうだけど、パン自体に多分使われてる、サラダ油、
そう。
の量が多分ね、半端ない。
半端ないよね、あれね。だって、パンそのものがもう油みたいになってるもんね、あれね。
そうそう。
いや、もうね、大変ジャンクで美味しいんだ、これ。そうそうそうそう。あれ。あれにさ、もう、俺の青春の味だよ。ソーセージパンとさ、リプトンの500の、レモンティー。
はいはいはい、
もうさ、部活やってたからさ、もう、あれ100円だったじゃん、リプトンの500のレモンティーさ。
はいはい、そうですね。
あれ、毎日買って飲んでたよ、俺。もう。毎日あれと山崎のソーセージパンか、地元の福田パンっていうね、有名なパンがあるんですけど、福田パンのあんバターかメロンシャーベットって大体相場が決まってたんです、僕の中ではね。
なるほど。
そうそうそう、そうなんですよ。いやな、いいですね。温めると美味しいパンは、例えばまあ、なんでしょう。ドンクってありますよね。チョコ、ちっちゃいクロワッサン出してるとこ。あのパン美味しいよですよね。トースターでちょこっと焼くとね。
ちょこっと焼くと。焼くとってことだね。
そうそうそう。ちょこっと焼くと、あれ美味しいですけど、ね。でもさ、あれサクサクになりすぎてさ、あれですよね。なんか、本当に軽くなっちゃってさ、水分が飛んで。もう、なんか、何個でもいけちゃうようになっちゃうっていう、飛んだカロリー爆弾ですけどね、あれもね。うん。
やっぱ、コンビニのパンはね、やっぱもう、その場で俺開けちゃうタイプだもんな。
あ、
全部な。
なるほどね。はいはいはいはい。あれも、あれも、あれですよ。温めるとうまいですよ。なんだ、チョコチップスナックサンドみたいな
味。
何本も入ってるやつ。本当に僕は、ね、お金ないとき、あれでしのいだことありますからね。あれで、5本か6本入ってるでしょ。
はいはい、
そうそう。あれで5日間ぐらいしのいだことありますからね。
けど、あれ、あったじゃん。
あれ、レンジでちょこっとだけ温めるとね、うまいんです。っていうか、なんで温めたかっていうと、飽きてきたから。毎日それ食って。変化つけたかったってだけなんですけど、あれね、でも、ちょっと30秒ぐらい温めて、ぎゅうぎゅうにつけて食べるとうまいっすね、あれね。そうそうそう。そんな食べ方しました。はい。
ちょっとね、30秒ぐらい温めた後に牛乳にディップするんですか？
そう、牛乳にディップするんです。そう。
その牛乳はちなみに冷たいんですか？
冷たいの。
それ温める意味があるんですか？
温めて、ちょっとしなっとしたところに牛乳つけるから、染み込みがいいんですよ、その染み込み。それがね、もったりとしてうまいっていうね。
なるほどね。
で、もう本当にで、すごくジャンクな話で申し訳ないけど、そうやってつけてると、チョコチップのチョコ成分がちょこっと牛乳に溶け出してくるね。だんだんだんだんこう。
はいはいはい、はい。
最終的にちょっとそのチョコ風味の牛乳を飲み干すって、これがまたうまいっていうね。こう、すごい俺貧乏臭い話してますけど、はい。そういう時代が、そういう時代があったんです、僕も。はい。
はい、はい、
はい。はい。ありがとうございます。はい、次。サニーボンズさんいただいてます。画像付きでいただいてます。はい、これね、はい、これ大将感謝した方がいいよ、これ。ジャパニーズトラディショナル茶漬けスープ、カッコ泥酔って書いてますけど、ほら、 大将おすすめの、お茶漬けの素を、純粋にスープにして飲んでくださったんですよ。
はい、ああ、よかった。
そう、そうなんです。サギボンズさん、ありがとうございます。はい、ちょっと気になったのは、マッチ横丁ハッシュタグで感想が書いてないっていうことは、これ、まあ、どうだったのかな。泥酔してたらしいんで、覚えてないか。
ね、
覚えてないかもしれません。わかんないのかもしれませんけど、はい、こうやってね、町横丁が少なくともね、ここである一人の、泥酔男性の行動パターンをね、に影響を与えたということは、
本当に素晴らしい。
素晴らしいです。同時にちょっと責任の重さをね、こう、痛感するわけなんですけれどもね。
なんでこういうことをお勧めしても絶対やらないのがこの作家っていう男なのに、するのに、ジョノレンさんはやってくれる。僕そのね、温かさ。
違う違う、僕だってたまにはやりますよ、ちゃんと。ちゃんとやってますよ、本当に。もう、本当ですからね。はい。
感想は聞いたことがねえんだよな。
はい、ありがとうございます、はい、ということで今日はね、はい、まあ、大将ね、やめられないお話からちょっと後半は久しぶりのスナック話ということでね、
スナックトークにまたなった
よ。スナックトークで、そのスナックでこうね、マイクを振られた時の身の処し方についてね、ちょっといろいろと、まあ、考察をしたわけなんですけれどもね、
はい、僕はね、あ、初めね、あのコンビニのホットスティックから最後飲み屋のスナックで終わってる、
お
ちょっといいなと思いながら乗っ切りましたけど、今
全くの偶然です。
いや、もう台本なしです。全くの
台本なしなんです。はい、ということで、じゃあ今日はもちろんね、この後コンビニに寄って、はい、あのスナックサンド買って帰ろうかなと思いますんでね、あの長いやつ、はい、はい、ということでね、今日も大将どうもありがとうございました。
ああ、そう、大将。もう一つだけ。
なんでアイソそっかしいね。
なんでもこの町横丁、聞き手の方から置き手紙が届くそうじゃないですか。
そうそう、不思議な話じゃない。
いやいや、別に不思議じゃないんですよ。で、どうすれば届くんですか。
なんでもブログのお便り投稿フォームか、直接メールすれば届くんです。
ブログに載ってるメールアドレスに直接送ってもいいんだね。何何？mail@matchside.net か。mail@matchside.net ね、うん、
公式ツイッターでは番組更新のご案内や予告が載るらしいし、ハッシュタグマッチ横丁をつけたつぶやきも番組で紹介する場合もあるみたいだ
よ。じゃあ一応フォローしてみっか。
皆様のお手紙お待ちしております。